こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 HSP 繊細さん、敏感でどうしても生きづらいあなたへ届ける20の言葉は、繊細さや刺激への敏感さを自覚し、不安、自己否定、過剰適応、働き疲れを抱える読者に向けた短編エッセイ集である。著者コロノソラは、大手 IT 企業でカスタマーサポート部門の管理職を経験した後、適応障害とうつ病による休職を経験しており、本書はその回復と自己理解の過程で得た言葉を基盤としている。全20章は1章およそ1000字前後の短い構成で、理論を体系的に解説する専門書というより、疲弊して長文を読み進めにくい状態の人にも届くよう設計されたメッセージ集である。中心にあるのは、繊細さを欠点として強制するのではなく、限界を認め、自己否定を少し緩め、自分の感情を扱い直すという視点だ。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、繊細さを能力不足ではなく気質として受け止め直す。本書の出発点は、 HSP や繊細さんと呼ばれる人が抱えやすい生きづらさを自分の弱さや不適格さと同一視しないことである。周囲の一言を長く引きずる、場の空気や他人の感情に強く反応する、先の失敗を何度も想像して休めないといった経験は、本人にとっては日常的な消耗につながりうる。ここで重要なのは、こうした反応を単純に美化することでも、すぐに直すべき欠点と決めつけることでもない。本書は、敏感であることを含めて現在の自分を否定せずに見る姿勢を促している。自己否定が強い状態では、辛さそのものに加え、こんなことで苦しい自分はダメだという二重の負担が生まれるためである。気質を受け入れるとは、苦痛を我慢することではない。自分に何が負荷となるかを把握し、他者の基準だけで自分を裁かないための土台を作ることだと位置づけられる。次に、頑張り続けることをやめられない不安と、6点でも良いという基準。レビューで触れられている6点でも大丈夫という表現は、本書が過剰な完成度や常時の全力投球から距離を取ろうとしていることを示す。責任感が強い人は、疲れていても手を止めることに不安を覚えやすい。十分に準備しなければ失敗する。休めば迷惑をかける、期待に応えなければ価値がないといった考えが重なると、努力は選択ではなく脅迫的な反応に近づく。本書は、100点を目指すことだけを正解としない視点を短い言葉として差し出す。これは怠慢の推奨ではなく、心身の余力を無視した成果基準を見直す提案である。実際には、重要度に応じて力の配分を変え、最低限で良い仕事と丁寧に行う仕事を区別する方が継続可能性は高い。読者にとっての実用的な点は、自分を追い込む内地な基準を可視化し、今日はここまでと決める許可を持てることにある。さらに、適応障害と休職の経験を、回復を急がせない言葉へ変える。著者は、管理職として人の感情や責任に向き合い続ける中で心身の不調を経験し、約1年の休職を経たと紹介されている。この背景により、本書は抽象的な自己肯定の一般論ではなく、働き続けた結果として限界に至る感覚を知る人の語りとして位置づけられる。ただし、本書は診断や治療を扱う医療書ではない。適応障害やうつ病、パニック、不安に関する専門的な判断を代替するものではなく、休職中あるいは疲弊の田中にいる人が、自責を強めずに自分の状態を見つめるための補助線となる。とりわけ、休むことを逃げや敗北と解釈しがちな読者に対し、回復には立ち止まる時間が必要であることを示す点に意味がある。回復を速さや生産性で測ろうとすると、休職中にも新たな焦りが生じる。本書の穏やかな文体と短い章立ては、読む側に新しい課題を課すのではなく、負荷を下げる読書体験を意図した形式と言える。そして、嫌悪感や不安を否定せず、自分の心の声として扱う。本下で示される嫌いという感情を否定しない、自分の心の声に耳を傾けるという方向性は、対人関係で我慢を重ねやすい繊細な人にとって重要な論点である。周囲に合わせることを優先する人は、相手への不快感、疲労、恐れを感じても、自分が卒業なのだ、相手にも事情があると即座に打ち消しやすい。その結果、限界を知らせる感情を見逃し、関係や仕事から受ける負荷が大きくなる。本書は、嫌悪や不安を他者への攻撃性と混同せず、自分の境界線や必要を知らせる反応として扱う余地を与える。感情を認めることは、感情のままに行動することではない。まず不快であることを認識し、その上で距離を置く、断る、休息を取る、相談するといった選択を検討できるようになる。本書のメッセージは、常に優しい人であろうとする負担を相対化し、自分への配慮も対人関係の一部として考え直させる。最後に20の短いメッセージが、疲れている読者の読書負荷を抑える。本書の特徴は、全20章を1章1000字前後に収めた簡潔な形式にある。 HSP に関する書籍には特性の定義、心理学的説明、対処法を体系的に整理する実用書も多い。それに対して本書は情報量や方法論を増やすよりも読者の感情に過度な負荷をかけず、必要な時に必要な箇所へ戻れる形を選んでいる。集中力が落ちている時、不安が強い時、休職中で自己評価が低下している時には、正しい情報であっても長大な説明は受け止めきれない場合がある。短い章は読破を目標にせず、一つの言葉を受け取り、一旦本を閉じる読み方を可能にする。また著者自身が誰かを癒すためというより、かつての自分を励ますために書いたとされる点もこの形式と結びつく。専門知識の網羅性ではなく、切実な自己対話を共有することに本書固有の役割がある。結論として、本書は HSP という言葉に自分の経験を重ねる人、他人の感情や評価に疲れやすい人、頑張りを止められずに心身の余力を失っている人に適した一冊である。適応障害や休職の経験を前に自分は弱いと責めてしまう読者には、回復を競争や成果として扱わない視点が役立つだろう。一方で、診断症状の評価、治療法、職場制度の利用法を詳しく知りたい場合には、医療者への相談や専門的な解説書を併読する必要がある。同分野の本と比べた際の本書の際は、 HSP の概念を広く説明することよりも、著者自身の休職経験を背景に短い言葉で自己否定を緩める読書体験を重視している点にある。各章が短いため、調子の良い時にまとめて読むだけでなく、気持ちが沈む時に一章だけ開くこともできる。6点でも良い、嫌いという感情を否定しないといった視点は、完璧さや過剰適応を当然視してきた人が自分の負荷と境界線を見直す入り口になる。問題を即座に解決すると約束する本ではない。自分を責める言葉を少し穏やかな言葉へ置き換えるための読みやすい伴奏的エッセイとして位置づけられる。ご支援いただける場合は、心の空ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。